皆さんこんばんは。歌う怪談女、日月陽子です。
怪奇レスラーならぬ怪談大好きプロレスラー、松山勘十郎です。
怪談を集めて47年、怪異収集家の木原博一です。
この番組はオカルト番組でも心霊番組でもありません。怪異収集家である作家の木原博一さんが実際に直接取材した実話怪談を語ります。
日本で唯一の怪談専門ラジオ番組です。
木原さんといえば、あの今や伝説の実話怪談本新耳袋シリーズの作者でもおなじみですよね。
他にも渦潮怪談やつくも怪談といったヒットシリーズも出版されてますよね。
その木原さんによるこの世のものではない話、もののけの話、不可思議な話といった実話怪談を季節に関係なく毎週聞くことができるなんて、怪談マニアにとっては夢のような話ですよね。
夢どころか悪夢よりも素晴らしいことですよ。
それではあなたが最後まで無事にお聞きできることを祈ってます。
怖い水曜日、存分に味わってください。
今日は6月9日です、は
い、なんでちょっと笑ってるんですか。何なんですか。
いや、一瞬迷いが生じましたね。
6月、
別に普通でしょ、何もないでしょ。
6と9の日
です。6と9ですよ。
6、9、あれ、なんか
ロックの日ですよ今日。
あ、まあ、ロックの日ですね。いいね、激しいの大好き。
横文字で言ってもらいたいですけどね。
あ、そうですね、
ロックの日で激しいのが大好きですね、
まあ、激しいのが大好きです、
は
い、
このなんかさ、口開けば全部なんかそういう方向に結びつけるから
でも
これほんまに電波で流れるんですかね。
あ、これちょっとケミさんに言って払ってもらわなダメですね。僕
もう払ってきてください。
その発言ばっかりするんで、
佐々木さんが払ってもらわないと本当に
口を塗ってきてもらってください。
ケミさんでそれ全部落として思ったら、佐々木くんは存在せえへん
か。そうです、存在がなくなってしまうかもしれないです。
存在すらない、
消えてしまうかもしれないです。
だからもう下ネタがもう服着て座ってるというような、そういう存在、
これはさすがに払えないですかね、県民様でも。
佐々木さんの存在自体がもうあれですよね、もうなんかやっぱ特別なというかね。
そうです。例えば先日、県民さんの方にまた伺わせていただいた時に、
いつの話、
ついこの間ですわ。
マジで、
はい、先週
前の収録の時に行くって言ってへんかったやん。
そうなの、突然ね、
パッと思いついて、
あのみんな術を、あ、腕輪さん、腕輪を、ね、腕輪さんやって 腕輪をつけてる、ね、うん、人の、あ、腕輪が、パーンと弾けて、
ほら、
それが面白いことに、なんとなくこう、あのグループの中で4人ぐらいで、あ、行きましょうってなったんですけども、今こう、ね、今の状況でちょっと、ね、行きづらいかな、迷惑かなって言ってて、一回もうやめましょうかってなったんですよ。やめましょうかって言った時に、すぐその数時間後に、バーンってちぎれて、バラバラバラってなったんですよ。
日月さんの方ですか？
私じゃないです、その仲間。で、みんなで、え？ってなって、これは行った方がいいって言われてるんじゃない？って言って行ったんですよ。
まあ、そういう解釈もある。
その時に、あの、行ったらね、あの境内のところにものすごいでっかい提灯があってね、大きな綺麗な、すごいな、こんなのちゃんとあの される方いるんやな、やっぱりと思ったらね、メディアパルトで、はい、書いてて、木原さんの名前とかめっちゃ入ってた思わず私あの言いましたもん、これ木原さんのですよね
あれね、
立派な、
ちょうど今からほぼ1年前、
はい、
ちょうど同じように、緊急事態宣言が、出されてる最中に、僕もは階段をやりながら途中から、夢があったんですよ。つくも階段やってる時から、無事体が全部書き終えてもちゃんと健康体で いられたら、還暦の時、一回りした還暦の時、それはバースデーを祝うのではなくて、神様の恩に感謝、神恩感謝のご祈祷を誕生日の日に、60のね、還暦の、感謝のご祈祷をあげたいので、自分の誕生日に、県民様の境内にいたいというのを去年思ってて、念願かなって、まだちょっとだけ動いていたので、飛行機。1日に2便、朝1便と夜1便だけ。だから、一泊せんとダメだったんですよ。朝行ったらもう夜中の飛行機乗れなかったので、 で朝一便で行って次の日の夜便で帰ってくるっていうつもりでこんぴらさんに一泊の宿を取っていくんです。でケミさんのところに行ってご祈祷を神恩感謝でっていう形でお包みして渡したんですよって言ったら、あ、うち神様に感謝するノリとないんですってえ普通というか、どんなノリとをあげるのか知らないけれども、出雲さんや美穂さんやお伊勢さんにはありますよってね、うちは皆さんのお願いを叶えるのが当たり前なので神様に感謝を特にするということのノリとはないんです。あ、そうなんですか。え、じゃあ、この初お堀どうしようかな、みたいなような。うん、じゃあ、まあ、いつものようにっていうので、うん、ね、健康監視やったか、悪霊退散やったか、ともかくとしてやってっていうので、うん、ともかく60歳の還暦を迎えた、ご奉納なので、お納めしていただいたんですよ。で、ちょうどその時ね、三門入り口のその鳥居を建て替えたので、はい、お名前入れましょうかって、結構です、うん。名前を刻むことが目的ではなくて、感謝できているので、お名前結構ですっていうふうに、え、いいんですのにっていうふうに、プラスチックやし、みたいな。いいんです。名前なくていいんですっていうとこやったりするけれども、日月さんの、お友達で我々もお世話になったカメラマンさんがいます。あの人が行ったら、木原さん提灯奉納されたんですねっていう、いや、提灯って何の話っていうふうに言ったら、写真送ってくれて、でっかく提灯に書きあるって。で、お母さんこれどうされたんですかって言ったら、いや、せっかく来ていただいて、還暦のっていう形で初お触れをいただいたのに、名前入れんでええっていうのもなんかなと思って、まあ、この人が来て、これ作ってくれましたよっていうふうに、まあ、やっとこうかなと思って、名前入れさせていただきましたっていうふうに。
もうめちゃくちゃ目立ってます。
めちゃでっかいで書いてあるんですよ。実物見て、びっくり動きました。
じゃあ我々も今度行った時はね、これもうよく見てこなきゃね。
僕も今週行くんですよ、県民様。その1年に1回のがいつも5月だったんですけど、ちょっと先月行けなかったんで、ちょっと6月に入って行こうかいなと。
行ってらっしゃい。
あれですね、その大きな提灯のもう反対側に、この階段のね、この番組の提灯、
階段のラジオと
したいぐらいですね。
そうですね、お世話になってますから。も
そういえばカレーのお話をされてて、カレーが美味しかった、美味しかった話。
お母さん言ってた？
あちらの方、
カヌイさんの方です。あ、ね、ヨコちゃん、なんて言った？
カレーを送ってきてくれてねーって言ってましたよ。
ね、
美味しくいただいてみたいな。
これまではね、はい、僕はカレー作ろうかなと思って、材料を揃えた時に、お母さんから、この間送ってくださってありがとうっていうので、タッパをお返すという、カレーを詰めて送って、タッパをお返しするという名目で、中にいろいろ詰めて、箱の中に周りにいろいろ詰めて送っていただいたっていう形で、なんで僕はカレー作るタイミングが分かったんやろうと思って、できたのを返していただきたてのタッパに詰めて送るっていうふうにやってたんですよ。それがね、忘れもしない4月の14日、突然、4月の14日というか、4月の13日に、あ、カレー食べたいな、自分でカレー作るわ、言うて、もし万が一作ってできた時に、お母さんからまたカレーくださいって時に、なんか役に立つしかなと思いながら、作ったんですよ。はい、で、4月の14日にできて、お、なかなかいいカレーとしてまとまったって、うん。冷凍庫に取ってあった保存したやつと合体させて、これは寝かした価値があった。合体させた価値があった。まろみがとっても良くてっていうので、もうできたんだから早速送ろうと思って14日に送るんですよ。で、今日着きました。14日の早打ちに送ったので15日、翌日には着きました。翌日について、あ、木原さんカレーありがとうございましたっていうに、いや、思いつきで送ったので、まあお母さんから催促もされてないのに、すみませんね、なんかいい味ができたので送らせてもらいましたって言って、いいえ、大変助かりました。何が助かりだったんですかっていう話をしたら、ほら、4月の15日といえばって、パーッと頭の中ひらめいて、年 3回ある大祭でしたっけって言ったら、その通りです、今年も無観客ですけれどもって笑って、あの誰も入れることなく私だけでやりましたけれども、あの4月の14日と、7月の14日と、で1月に大祭があるのかな、その大祭で14日15日で大祭をやっているから、つまりお母さんてんてこまいやったんです。そのてんてこまいの大祭が終わった日にカレーがついたので、あの晩ご飯を作る手間を省いていただいたので感謝します。木原さんのことなので、あ、大祭をご存知で大祭の終わった日に着くように手配してくださったんだと思いましてって言ったら、買いかぶりすぎですただの偶然なんですけど
正直
多分お母さんが、あ、大祭での日の晩にご飯作るのしんどいからっていうので僕のリモコンスイッチを入れてカレー作れ信号っていうのをピピピピピッと自信した僕が、あ、そうやカレーを作ろうとかって思って作って送ったら、うん、このタイミングに重なったと思います。あのご縁で結んでいただいてるからこそやと、思うことに触れることができました、うん、ありがとうございましたという、うん、そのカレーが、うん、陽子ちゃんの言うたカレーです、うん、
でそのまたね話を今今日私がしたということはまたカレー、ね、
かもね、
またカレーを送るタイミング
かも、めったにあることじゃないねんけどね、すごい量の、うん、あのまあ要するにその牛テールと牛の筋肉と、あの牛の牛筋、
うん
うんうん、スネ、筋テールっていうのをドロドロになるまで煮てっていうのをやって、で前作ったやつの半分を合体させるために残して取っておいて、新作と昔のやつを合わせて出来上がったと一旦寝かしてということをやって送ってるんですよ。だからあの麻生ケミさんところのお子さんに、大阪のあのカレーを送ってくれるおっちゃんが東京におるんでというおっちゃんに今カレーのお茶になってるんですよ。
カレーのお茶。
で我々も食べてみたいですね。
ね、
なんか番組的にはね、ほのぼのとうっすらとした感謝の会がつながってるっていう。
そうですね。
だからね、行っといた方がいいよ、この感染拡大の最中、苦しいとは思うけれども、車で行くんや
ね。車で行きますからね。
安心や。
だってあの、やっぱりこういう時期ですからね、やっぱりちょっと一回考えたんですけど、こうこうこうで来ましたって言ったら、そんなことを気にさらずにいて。こういう時こそみたいな感じでね、
そうですね、まあスタジオ内はね、金月さんのカレー集がする中でちょっとじゃあお便り
いただきましょうか。カレー違いのような気がする、
公共の電波でよろしく本当にお願いします。イメージが
この番組かっこええな。
じゃあもう日月さん、いつかほんまちょっと訴えてやった方がいいよ、いつかほん
ま。潔くて。
訴えられないノリとあげてもらいに行ってきました。
ほんまにちょっと。これ、
こんなに楽しそうにやってんのに、なんか本放送の時、バッサリオープニングここまでカットしてそうな気がする。
そうですね。ここは YouTube で楽しんでいただこうと。
そうですね。
そうですね。
で、行きましょう。
じゃあ、お便りの方に。
はい。
山形県にお住まいのラジオネーム、市川伝蔵さん。
遠いところからありがとうございます。山形県から。
山形県
の。ということは、ポッドキャストかなんかで聞いてるか
もしれ
ない
。そうです、
そうです。はい。山形県在住、市川伝蔵さん、ライじゃないですね。山形県在住ですので、番組は YouTube か、ポッドキャストで視聴させていただいております。
ですね。
で、これ、県名がですね、親族の葬儀に関わる思い出となっておりまして、木原先生の親身袋はほぼリアルタイムで全巻読んでいたくらいに階段付きですが、
はい、
私自身は不思議な体験はほとんどしたことがありません。
ない方がいいです、
うん。それでも少しだけ不思議なことを親族の葬儀の時に経験しました。17、8年前、親父の弟であるおじさんの葬儀です。おじは30年ほど前に胃がんを手術して回復したのですが、その後別の内臓にがんを発症してしまいました、
うん、
最初のがんから10年以上経過しているため移転ではなく、2回がんにかかるという珍しいケースだと医者に言われたそうです、
うん、
治療の甲斐なく60代半ばで、おじは亡くなりました、
うん、
おじの見舞いにも時々訪れていましたし、通夜にも葬儀にも慎んで列席させてもらいました。葬儀の翌朝、妻が私に、なんで玄関に水撒いてるのよ、と怒ります。無論私はそんなことはしていません。当時は 2LDK の賃貸マンションに住んでいましたが、玄関の叩きは1メートル四方ほど、そこがびっしょりと濡れていました。
うん、
しかし、そこにある靴には上から水がかかっていません。
うん、
床だけが黒光りするように濡れていました。
うん、
その時、私はすぐに、おじさんが挨拶に寄ったんだろうなと思いましたが、全く恐怖感を覚えず、改めて、おじさんへの、別れの思いを込めて上空を拝みました。 玄関が濡れていたのはなぜか考えてみたのですが、おじさんの火葬の時、午後2時頃でしたが、近くを走る東海道線が止まるほどのゲリラ豪雨がありました。天に昇るおじさんは、その豪雨にめっちゃ濡れたのかもしれません。また、心霊現象が起こるときは、その周囲の気温が下がると聞いたことがあります。おじさんが亡くなったのは7月下旬、暑い日が続いていましたので、結露したのかなと。怒っていた妻にそんなことを話すと、そういうことか、と納得していました。彼女も親族の葬儀では不思議な経験があるといい、そういう時は全く怖いと思わないよね、と笑いました。こういった内容のね、お便りなんでございます。山形県の市川伝蔵さんから。
家族が家族に語り伝える怪談で、怪談としての問題はほぼ何もありません。
何もない。
何もない怪談です。あったんですねっていうところで、不思議だったんですね。っていうので全部ですけども、
はい、
これはこの濡れた理由が物語になっているだけで十分です。
うん、
その因果関係は正しいかどうか実は不明です。
不明、
うんうん。極端なこと言うと玄関が濡れたぐらいでおじさんだと分かるの記号って何もないんですよ、
うん。
親族だからそう思っていて、その時に雨が降ったからというのと。重なっているからっていう風にすると全部の辻褄が合うけれども、それでいいではないですかっていうのに言うだけで、これに水を差して異を唱えるのって野暮ですよっていう階段。昔はこれを家族に語り継いで、だから死んだ人間は何かをね、ちょっとどうかすると一言残していくかもわからんけれども、わかりやすいものから気づかないものまであるっていうものの、
うん
ね、一例でこれはそれに気づいたという信号であった。
うん、
だキャッチした信号をおじさんに重ね合わせると、しかも亡くなったすぐ後やから。
うん、タイミングがね。
うん、タイミングだからっていうから、うん、おじさん以外に考えられへんという形で選択をされています。もちろんそれが正しい可能性もあったりするけれども、それが、おじさんであるかどうかは、わからないのは、おじさんと水と玄関とっていうのが一直線につながるものっていうのがないっちゃない。
ないっちゃない。
一直線にしているのは、これはおじさんであったら嬉しいなとなんとなく思っているこの方の心が一直線に結んでるんです。
うん、
そして階段はそれでいいのだと、
いいのだ。
思うんですよ。それを子供に聞かせて、ああ、そうなんだ。へえ、会ったことがないおじさんが亡くなった時にね。
うん、
不思議だろって言ったら不思議だねっていう形で語り継いで行くのをということを私たちはどこかの時点で核家族になってぷっつり切れて忘れたよねっていうものであったりする原型
で、ね、
これを語り継ぎさえすれば家族が持ち得る怪談に怪異現象が怪談となって体験談が物語となって残るという典型が、ここにあります。うん。だから、そのままでいいですねっていうのと、これは、この方のお心が、怪談に寄り添って、物語を作って完成させた方が、より良い話になる。ただ見て濡れてましたで、捨ててしまうものを、綺麗に物語で縫い合わせて再利用したかのごとく人に語り継がれる物語に仕上げたっていうところがとってもいいです。これ玄関濡れてるだけなんです。
まあ早い話がね。
早い話が。
で、玄関
濡れてても、濡れてなかった、
靴が濡れてなかった。まずそこに気づいたっていうのがまずね。
そう。うん。で、寒かったから結露だとかっていうに触れたりするけれども、いや、そんなことなんか実はこの人どうでもいいと思ってるし、聞いてる僕もどうでもいいと思ってます。うん。靴を除いて玄関がびっしょり濡れてたっていうだけで、十分で、怒るはずがないし、今までなかったしっていうのもそれで、十分で。でも、物語として雨がザーッと降ったし、その時に、ダビに伏されて天に上がってったんだから、
うん、
濡れたおじさんがそこにずーっとびしょ濡れてた、ってたから、ポタポタポタポタポタポタポタポタ落ちた水が全部玄関まで広がったあたりで、じゃあ、先行くな、っていうふうに上に上がったかのように思えるっていう、お話で、違っていても正しくても、どっちでもいい話だと思いますっていう形で残ってほしいと思う話ですね。 うん、起こったことに物語をピースで埋めて作るんだったら、こうやってほしいなと、僕は思う。うん、同じ残すのならば、あの、一個の回という核に、どんな物語をつけて階段として成立を見るのかっていうのの、あの、最もベーシックなものを見る。だから、これが聞き手が違うと、え、それの何が怖いのって言ったら、階段の話をしていて、階段なんだ。階段だからといって怖いとは限っていないのだ。怖くなければ階段かもしれないけども、怖いことばかりが階段ではないという、あの、僕の望評とぴったり、話の受け手が、これは階段だと受け取ったんだから、階段として出力するっていうのの理にはかなっていると思うので、優秀な受け手のところに起こって記憶なすしてくださって、物語にしてくれた、あの、優秀な受け手の出力です。
でもまず本当そこをご理解いただけてるかどうかって重要ですよね。
そうですね。
ただただ怖いのだけを求めてるんだったら、じゃあもう怖い話聞いてくださいってなるじゃないですか。
あの、ちょっと言い方を変えるとね、これ、うちだから採用されてます。
なるほど。
よそだとか、あの、よそというか他の媒体だと、これが取り上げられるのかっていうと、例えば、オカルト的ではない。心霊現象？
まあ、因果関係もないとかね、例えば。
とかね、っていうとこだってるし、ぶっちゃけ、幽霊って出てないよね、とかっていうふうに、あの、その番組、通俗的に言う、幽霊って出てないよね、っていうふうに、だとか、メッセージ性薄いよね、とかっていうような、様々に、なことを、が頭の中に飛び交った逆に何も言わずに、うん、これはボツだねっていう風に入れられるっていう系だと思うんですけれども、これは残したいと思うのが、新耳袋やったり僕のつくも会だったりするので、これ僕なら採用する。
わかります。
僕なら採用する。これを残さずして、あの、家族が、あの、子供に語り継いでいくものってなんやねんっていう風に、これを呪いたたり話してみたら、子供が聞きな、で、父ちゃんは、俺がそうなるのを願ってほったらかしてるわけやねって言ったら、いや、そう言ってるも同じやんかっていうふうに、お前にそんなことが起こるでっていうのを知ってて何にもせえへん上に、俺に話だけはするんやっていう話でしょって言ったら、じゃあ嘘ついて怖がらせようと思ってるのって、いやいや、そうじゃないで。そうじゃないでどうなんみたいな風になるかもわからないけれども、階段をうっかり間違えると、そんな風にねじれてしまうでしょ。
ああ、そうですね。
呪いだの、たたりだのを結びつけるとっていう。だから、ね、呪いだの、たたりだとっていうのは、そんなに簡単に着地させへん方がいいのと、その着地っていうのは、それを着地させると呪いになっちゃうからとか、たたりになっちゃうから、そんな着地がいるっていう風に、そもそもそんなスタートだっけっていうのは、考えていいと思うんですよ。かなりなくなりますから。多分ほとんど僕なくなると思ってます。そんなもんなんかないよっていうふうに。受け手が勝手に出力するときにくっつけたでしょ。みたいな。だから受け手としての修行というか、あの、鍛錬が甘いから、そうやった方が面白いという盛り付け方として学びましたかっていうふうに、あの、聞きたくなるようなものだったりするんですけども、この素材のまんま、あの、大味にせずに、あの、綺麗に皿に盛り付けられた形で終わってるという階段、美しゅうございましたと。
美しい、そうですね。
あの、言える。あの、そんなに、うちの番組の、あの、って、ハードル高いわけじゃないので。
怖い話ばっかりするわけちゃいますからね、この番組は。
そうです。文章のうまさを求めてるわけでもないんですよ。
でもないし、怖ければ言うわけではないし。
そうですよ。
ね、あの、今回の収録の第1回目が、こんな映像が届きましたっていうのから始まって、今回の新収録の最後が、話やん。
そうですね。
そう。これも、また怪談なんだ。
そうです。
っていうふうに。で、あ、この番組、これを怪談だと言ってくれるんだと思ったら、聞いてるリスナーの皆さんで、あ、私にもある。あ、お父さんからこんな話聞いたことあるわ。っていうような、ことで、久しぶりにお父さんに電話をして、あの時の話詳しく聞かせてくれるっていう家族の語らいが始まったら、番組としてはこんなにありがたいことはないなと。
そうですよね。
思う。階段というのは家族で共有するためのコミュニケーションツールの一個足り得るのだ。コミュニケーションツールって僕言い続けてますから、非常にいい、あの、話 やね。ま
あ、その本人の思い込み的なそういうね、話でもないですからね。はい、なんか見えたような気がするとか、なんか触られたような感じがするとか、気配を感じとか、そういうのじゃなくて、まあ実際物理的にちょっと、不思議やなっていうような話。
実際に一緒にいらっしゃってね。
まあ、共同目撃者がおるんでね。
そうそうそう。
ね、奥さんがいるっていうところだから、いや、本当にね、足すもなく引くもなく、これでいいなと。
そして、その奥さんと一緒にね、ああ、葬儀の時ってそういうことあるよねって笑って終わってるんですよ。
ええもんやね、殺伐としたこの番組なし、らしからぬような
。らしからぬですね。
木原が黙ることもあるんだなっていうんじゃなくて、黙るじゃなくて、わからないことを聞きたいだけで、これほどわかっているのであるならば、もはや、原因の正しい正しくない、その物語の是非を問う必要性あったりなかったりなって、ええやん、これで階段になってるやんか。っていうふうに、分からないものなんか何もないし、分からないものは分からないまんまで、ええやんか、うん。幽霊って最後に水を残していくんですねって、そんなこと言
う
てへんよ。
そうですね。そうとも限らないですから、うん。たまたま濡れてただけの話。
そう。で、うん、水との因果関係ってこれ正しいんですかって、それを問うてるもんでもないと思うよって、うん。この人がぼんやりとそうなのかなと思っているっていうので、
それでいいじゃないですか。
それでいいじゃないですか。ね、その通りです、うん。小さな会には小さな納得っていうのをくっつけて、綺麗な物語になってていいと思いますよ。
うん、で、最後にはご夫婦揃っても笑って終われたって、うん。それでいいじゃないですかって。すごくなんか美しいですよね。
う
ん、
いや、本当に。あくまでも私たちたちのこの番組的な解釈で言うと、うん、それでいいのだっていう、
はい。
この番組は怪談専門番組と銘打ってるけれども、うん、怪談を考察することが楽しいよねっていう番組なのと、うん、考察した結果、怖い階段でした。
そう。ある意味怖かった。ここが怖かったのもありますしね。怖さを発見したという。
そう。で、これは、これでいいんですっていうふうに、他に、いじると、面白くないじゃないですか。これ以上の核はないんですから、それをそっくり綺麗なこと、考え方と心で包んで成立しているので、十分ですよっていうのもありだっていうとこだったりするけど、これ考察ならではだし、これそのものが怪談ですから、これを紹介することで怪談専門番組は十分成立しています。
だからなんか素敵だなって、ちょっと、
ね、
そういう気持ちすら抱かせてくれるような。
怖さを競うもんではないと思います、ね、怪談はね。
ではない。決して、
これほどシンプルだとね、僕は逆に想像では書けないですね。
ああ、そうですね、確かに。
創作ではようかかん。書いてて、いや、これでは読者が納得せえへんだろうと、創作だったら思います。玄関が濡れてたから、どやねんっていう読者の声が怖いなっていうところだから、これ、体験談だからこそ本には載せるけれども、自分がもし創作でやってたら、いや、これで100話埋めるのって、ちょっとあかんと思う、という、怖さを秘めた一話だったりするからこそ、取材系怪談をやってます。作ってたらこんな話僕入れられません。
そうですね。
と銘打てる一話ですね。本には載るのに自分なら、自身では書けない。という、温かさに満ちた。
そう、温かさ。
ほんのり不思議な話でしたね。
いやー、ほんと。
最近、優秀な投稿多いね。
多いですね。
こういうほっこり系もすごい久しぶりな気がするんですよね。
余計なことかかんとね、もう本当にこう思ったまま。
よくまあ、番組聞いてらっしゃる、
ね。そうですね。
うちのリスナーさん分かって送ってきてる手紙が今月の収録の方が、靴の話にしてみても、まあ映像もそうですし、
ね、そうですよね。なんかね、
今回の話もそうですし、トラックの布に乗せた、僕ズキンの、母子の話もそうですけども、この番組の性質と内容を非常によく分かった上で、懸命に、伝える努力をしてくださっている、その気持ち、ちゃんと伝わってます。
ありがたいですよ、本当にね。
優秀に。間違っても腐してるわけではないんでね。
もちろん。
みんなが、なるほどねっていうふうに、それでこの番組は怪談専門ラジオ番組って言ってるんだっていうのが、さらに伝わって、これから怪談の夏本番を迎えようとしていますから。
そうですね。
優秀な怪談、皆さんの体験談を紹介させていただければ、と思います。勝手に書籍化することなんて決してないですから。
ですから。
ぜひとも、番組の方にご意見、ご希望とともに、うち、ご意見ご希望って来んの？
いやー、そんなに来ない。まあ、たまに来るんかな、ぐらいですか、ね。あ、じゃあ
体験談がやっぱり。
まあ、メインですね。
が多い、メインで多いですね。
ありがたいね。
ありがたいです。
いやー、またぜひね、お待ちしてますということで、本当に。
はい。
次が楽しみですね。
YouTube の方にも結構コメントをね、
そうです
ね、いただいたりしてますのでね。
ドキドキ、
まあ、でもあれで嬉しいです
ね。YouTube もね、ありますよね。
はい。それはやっぱり、日月さん怖いって書いてあった
んです どこが
怖い？
恐ろしすぎる。
どこが怖い？
恐ろしすぎるって
意味がわかる。
だからね、こう怖いんやったら、その日月さんをうん、怖いぐらい怒らす人たちがおるからちゃいますかっていうことがね、
ほんまですよ、
ね、6月9日放送分は、フルで YouTube で聞いたら怖かったですとか危なかったですとか、うん、いろんな地雷が埋まってましたねとか、はい、決定的な言葉を佐々木ディレクターは言いませんでした ねとか、
言いたかったんですけど、
よく我慢してましたね、
飲み込みましたもん
的な感じで、
本当もお祓いしてもらわなあかん、これは。
あ、それでも行ってきてください、
ね、カレーの話の一節には目から鱗が落ちましたみたいなギャグでしたねっていう風に褒めてくださる方も多いのではないでしょうかね、日月さん。
いやもう本当にね、
ギャグとしては決してそんな斬新なわけではなかったですからね、言っときますけど、
めっちゃ昭和な感じ
で、昭和ですよ、もう昭和、親父ギャグに近い、
親父ギャグの本当最たるもんみたいな、
もうよう聞くやつです
いやこれがガチャガチャ言ってると、はい、やっとラジオ番組らしかった
な、なんかこういう空気はね本当、はい、
怖い話だけ求めるんやったら創作でもいいんじゃないですか、うちの番組はね、そうじゃないですから、
そうそうそう、
本当にあったというか、まあ、実際体験された方の中のほんまに不思議な話、
うん、で分からん方は分からんでいいですから、分からないんです、どうしましょうかって言ったら、いやどうしましょうかってこういうのどうですみたいな風な話で、それはそれでちゃんと寄り添いますから、
まだ分からんから怖いっていう部分もあるんです
よ ね、 そうね、
分からないものをわざと面白くするためになんかつけたりあんなする方が、どんどんしょうもない。
そうですね。もう飽き飽きしてきますね。なんかもうお腹いっぱいになって。
取ってつけたみたいなの分かっちゃう、ね。
もうええわってなっちゃいます、
ね。はい。分からないからこそそのままで。
はい、素材の味をね、生かした。
そうなんです、
ね、はい。なんかそんな怖いことばかり転がってませんよ、そんな。
そうです、そうです。
こうやっぱ何気なく、ふんってはてながつくようなことがやっぱり怪異かなと僕は、
うんうんうんね。もうないですね。僕平成になってから怪談らしい体験談ってどうなんだろう。探すのにすごく苦労するようになりました。正味な話、僕は昭和力でできてるんだ、昭和の階段で新耳やつくも階段や隣の階段ができてるんだっていうのをつくづく思います、平成 の、 いわゆる心霊番組、オカルト番組、都市伝説番組で鳴らされてしまった中から竹の頃に入ってくるものってどうも初手からわけがわからない、どうも語り手に入力するときにいろんなものにごちゃ混ぜにして、切り離して不純物を除くのちょっと大変やなって話が多いのを危惧してたりするのが、ここのところのお便り見ていて、いやそうでもなくて、やっぱこの番組と一緒に育ってくださるリスナーが、ちゃんとこれでしょって言ったらそうですっていうお付き合いができているのって
嬉しいです。
なんかほんまもんの会が集まり出しましたね、この番組に。
いや嬉しいことです
よ、リスナーの皆さんから。
確かにそういう見方ありますね、
もう7年目ですから ね、
そうですね、
これからも応援していただきたいと思います、
はい、よろしくお願いします。
日月さんにとっては一瞬の7年ですけど ね、 ね、
どういうことですか。
人間ではないんで、
さあ告知いきましょう、
ほっときましょう、ほっときましょう、はい、松山勘十郎はですね、7月18日大阪府の豊中市稲六ボックスという会場で15時から来週プロレス松山座の本公演を行います。できる限りの感染予防対策を持ってお客様をお迎えできたらと思っておりますので、料金や出演者の詳細は松山勘十郎で検索していただくと、ブログやツイッター等々いろいろ SNS なんかも出てきますので、ぜひ情報を収集の上会いに来てください。分かんなかったらいつでも気軽に DM なんかでも何でもいいです、連絡ください、よろしくお願いします。
はい、私はつに点々のひらがなでつに点々の日月陽子で検索していただくのと、もうそろそろ、姉妹ユニット、姉妹デュオですね、セレージャという姉妹ユニットがまあ、動いていると思いますので、そちらの方ももし見つけたら、ぜひぜひ応援してください、
はい、はい、私の方は6月最終金曜日の22時からニコニコ生放送、九段ちゃん暗殺計画括弧仮有料ですけれどもやってますというのと、6月末の6月30日と7月の1日に、ちょっとしたこと、ちょっとじゃないことがあるんですけども、まだ、情報公開が決まってないので、次回にご報告、次回の収録の時にはご報告できると思いますので、ご期待いただければと思います。あとはツイッターで。
番組では、別冊怪談ラジオを販売しております。
ちょっと普通の地上波のラジオでは放送できない僕の体験を、語っています。二度と本の形でまとめるつもりのない話が入っていますので、ぜひお聞きになってくださればと。どうやったら帰るの？詳しくは、ラジオ関西の怪談ラジオのホームページをご覧になって、ぜひともお買い求めいただければと思います。
今夜はいかがでしたでしょうか？
何もなければいいんですが。
え？ちょっと、あなたの城。誰ですか？
番組ではお便りや感想のほか、あなたが体験した怖い話や、あなたが聞いた身近な人の不思議な体験、また怖い写真やいわく因縁のあるものなどもお待ちしています。
メールの宛先は怪談アットマーク jocr.jp、 kaidan アットマーク jocr.jp、ファックスは 078-361-0005、 078-361-0005。 おはがきは郵便番号 650-8580、 ラジオ関西怪談ラジオ怖い水曜日まで。
ぜひ本物の怖い話を私に教えてください。
お相手は歌う怪談女日月陽子と、
怪談大好きプロレスラー松山勘十郎と、
そして怪談を集めて47年、木原博一でした。
それではまた来週
お耳にかかりましょう。
この一週間あなたが無事でありますように。